こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬は、お笑いコンビオードリーの若林正清さがキューバを旅した経験を中心に綴る紀行エッセイである。文春文庫版には単行本の核となるキューバ編に加え、モンゴル、アイスランド、そしてコロナ後の東京を扱う書き下ろしが収められている。題名は、華やかな東京表参道で見かける犬と革命の記憶を残すカバーニャ要塞周辺の野良犬との対照を通じ、場所によって変わる豊かさ、自由、孤独の見え方を示唆する。本書の目的は観光情報の提供ではない。著者は旅先の街並み、人々、制度、歴史の断片に触れながら、日本で抱えてきた居心地の悪さや他者に合わせることへの抵抗感を見つめ直す。笑いを交えた軽快な記述と自己を安易に美化しない内省が並存する点に特徴がある。第3回斉藤毛太賞受賞作としても知られる、私小説的な手触りを備えた旅行記である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、キューバを制裁探しの舞台ではなく自分の輪郭を映す場所として読む。本書のキューバ編で重要なのは、著者が異国を消費可能な珍しい風景として処理しない点である。キューバには革命史、社会主義体制、アメリカとの複雑な関係、クラシックカーの街という定型的なイメージがある。しかし著者の関心は、それらを知識として整理することだけには向かわない。現地で見聞きする生活のあり方や人との距離感を前にして、自分がなぜそこへ来たのか、日本で何に息苦しさを感じていたのかを問い直していく。したがって旅の価値は、目的地について大量の情報を得ることより、日常では固定されがちな自己理解が揺さぶられることにある。旅先の現実を日本社会への単純な批判や理想郷の証明に使わない慎重さも大切である。キューバで出会う不便さや異質さは、ただ称賛される対象ではなく、著者自身の先入観を露出させる契機となる。読者は海外旅行記として土地の空気を追いながら、他者の文化を理解することと自分の都合で意味づけることの差を考えることになる。次に、表参道の犬と要塞の野良犬が照らす豊かさの尺度の不確かさ、題名に置かれた2種類の犬は、本書の問題意識を端的に示す比喩として機能する。表参道のセレブ犬は消費洗練保護、都市的な成功のイメージと結びつく。一方、カバーニャ要塞の野良犬は観光地の終焉、自由、欠乏、管理されない質を連想させる。ただし本書は前者を偽物、後者を本物として単純に逆転する話ではない。買われる安心には価値があり、野良であることには厳しさがある。問題になるのは、どちらか一方の性を見て外側から幸福不幸を即断してしまう視線である。東京で当然とされる快適さや評価の基準は、別の土地に立てば唯一の尺度ではなくなる。また海外の素朴さや自由らしさを都会に疲れた側が都合よく商用することにも注意が必要だ。本書は犬の対象を起点に、所有されること、守られること、他者からどう見られるかといった問題を浮かび上がらせる。豊かさを物質的条件だけで測る見方にも、精神的自由だけを絶対化する見方にも距離を置くため、読後には自分の判断基準そのものが問い返される。さらに、少数派である感覚を旅先での人間関係から検証する若林の文章を支えるのは、集団の標準的な楽しみ方や会話の作法に完全には馴染みきれないという感覚である。本書ではそれが抽象的な性格骨格にとどまらず、移動、観光、宿泊、他者との交流といった旅行中の具体的な場面で現れる。旅行は本来開放的で社交的な体験として語られやすい。だが著者は、知らない人々と自然に打ち解けることや皆と同じ熱量で楽しむことを無条件の理想にはしない。この視点によって、旅を楽しめない瞬間や人と距離を取りたくなる反応も失敗として切り捨てられずに記述される。重要なのは、著者が自分を理解されない特別な人として固定しないことである。自意識の強さ、他者への苛立ち、臆病さも含めて見つめるため、少数派意識が優越感に変わりにくい。異文化との接触は、著者をただ開放的に変える装置ではなく、自分の偏りを確認する場となる。人付き合いが苦手な読者にとっては共感の対象となり、社交性を重視する読者にとっては、参加の仕方が一つではないことを考える材料になる。そしてモンゴル、アイスランド、コロナ後の東京を加え、旅の意味を更新する文庫版、文春文庫版の特徴は、キューバへの旅だけで閉じず、書き下ろしのモンゴル編、アイスランド編、コロナ後の東京を併録していることにある。この構成により、本書は1回の海外体験から得た結論を提示する作品ではなく、異なる時期場所で変化していく観察と思考の記録になる。モンゴルやアイスランドはキューバとは地理、気候、文化的背景が大きく異なるため、著者が同じ問題を同じ答えに回収していないことが見えやすい。 旅先が変われば孤独の感じ方、人との距離、自然や都市への反応も変わる。そしてコロナ後の東京は、遠くへ移動できない時期を経た後に身近な都市をどう見るかという問題を導入する。これは海外旅行を特別な非日常として持ち上げるだけではなく、旅によって得た視線を日常へ戻す構成でもある。異国に行けば自動的に自分が変わるのではない。環境の変化を受け取り、自分の反応を観察し直すことで初めて経験が意味を持つ。本書はその過程を複数の旅と東京という帰還地点を通して示している。最後に、芸人のユーモアと私小説的な内省が旅行記の読みやすさを支える。本書は旅行記でありながら、名所の解説や行程の網羅を第一の目的にしない。その代わり、著者の視線の揺れ、気まずさ、過小しさが文章の推進力になっている。芸人として培われた観察力は、場面の違和感や自分の滑稽さを捉える際に働き、深刻な自己分析が一方的なお苦しさへ傾くのを防ぐ。しかしユーモアは内省を軽く扱うための装飾ではない。笑える細部があるからこそ、著者が抱える孤立感や社会への違和感が抽象的な悩みではなく身体感覚を伴って伝わる。さらに著者は旅先で得た気づきを普遍的な教訓として断言しすぎない。自分の感じ方が偏っている可能性を残す語り方は、読者に同意を迫るのではなく、それぞれの経験を差し出す余地を作る。この文体上のバランスが、本書を有名人の旅行談や観光エッセイと区別する。読者は異国の情報だけでなく、他人の内面が現実の出来事によって少しずつ言葉になる過程を読むことになる。笑いと痛みが近い距離に置かれる点に本書固有の読み味がある。結論として、本書はキューバをはじめとする旅先の情報を効率よく集めたい読者よりも、旅の最中に生じる居心地の悪さ、他者との距離、自分の価値判断の揺れに関心がある読者に向く。特に集団の楽しみ方に馴染めないと感じる人、都市的な成功や快適さを当然視することに違和感がある人には、著者の観察が具体的な思考の足場になるだろう。一方で、海外の貧しさや素朴さを無批判に美化しない姿勢は、旅行記を読む際の倫理にも目を向けさせる。実用的なガイドブックではないため、旅程の参考には限界がある。しかし、異なる社会を前にしたとき、自分の常識をどのように保留し、何を読み取るべきかを考える助けになる。類似の旅行エッセイと比べた際の際立ち方は、著名人による華やかな体験談でも、異文化霊賛でもなく、旅を通じて自意識の扱い方を検討す点にある。笑いを生む観察と、孤独や痛みを避けない私小説的な語りが共存しているため、読者は気軽に読み進めながらも、豊かさ、自由、所属について自分なりの尺度を問い直せる。文庫版では、複数の土地とコロナ後の東京が加わり、その問いが一度の旅の感想に終わらないことも本書の強みである。ご支援いただける場合は、若林正樹、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。